もしもし、テレフォン人生相談です。よろしくお願いします。
もしもし。
はい、今日どんなご相談でしょう。
ちょっと私が家族のことで行き詰まってしまいまして、
はいはい。
そのことでちょっとご相談をさせていただきたいなと思ったんですが、
うん、どういう内容で行き詰まってると、
はい。お母さんとうまくいかないんですけれども。
お母さんと。
はい。
失礼ですけど、じゃあご結婚はなさってないんですか。
はい、してないです。
現在おいくつでしょう。
26歳です。
26歳。
はい。
具体的にはどんなことでしょうか。
私は今妹とお母さんとお母さんの再婚相手と4人で暮らしているんですね。
ほうほうほうほう。
で、暮らし出したのは5年前ぐらいからなんですね。
お母さんとですか、それとも再婚相手と。
今申し上げた4人で暮らし始めたのが5年前から。
5年前。はい、
はい、で、その前12歳から20歳ぐらいまでは、
はい、
お父さんとお兄ちゃんと3人で暮らしてました。
このお父さんというのは本当のお父さん。
あ、そうです、本当のお父さんです。はい、はい、で、まあ、いろいろあって、
はい、
ちょっとお母さんともやはり暮らしたいなということでちょっとこちらに来たんですけれども、
はい、
やはり妹はもう思春期とかも母と母の再婚相手と暮らしたりしていたので、もう結構家族が出来上がっている感じのところに私が入ったような感じなんですね。
なので、
やはり再婚相手の方ともお母さんともちょっとうまくいかないところがあって、で、その中でちょっと寂しさとかがあったんですよ。
はい、
で、再婚相手の方がちょっとお酒が入るとちょっと言い過ぎてしまう、酔ってなかったら絶対そんなひどいこと言わないよねっていうようなことを言うんですね。
なるほど。
それでお母さんになんかこういうこと言われたんやけどって再婚相手の人にって言ったら、いや、そういうのは許さなあかんよみたいな感じで私の味方にはなってくれないようなこととか、
はい、
結構家にいるといつも気を使ってそのお母さんとか再婚相手の方とか妹の顔色を伺いながらずっと生活してきたんです。
なるほど。
でもちょっと無理が多分生じてしまって。
なるほど。お母さんとお父さんとは離婚されたんですね。
あ、そうです。私が12歳の時に離婚したんです。
ということは14年前ですか。
そうですね、
14年前に離婚なさった。
14年前に離婚しました。
そして、はい、あなたはお父さんの方についていたわけですね。はい、お兄さんと。
そうですね、はい、はい。
で、これがなぜその、はい、別れて別の家庭を持ってしまったお母さんのところに行こうということになったんですか。
男だらけの中に住んでたので、
はい、
やっぱり女の人じゃないとわからない思春期の気持ちとかがあったんですよ。
なるほど。
はい、
はい、
それで、まあ、お母さんのこともすごく恋しかったので、大人になってちょっとお父さんと離れるのもちょっと心苦しかったんですけど。
はい、お父さんは新しいお母さんというか、はい、再婚なさらなかったんですか。
はい、いえ、もうお父さんはもう再婚はしてないです。
はその時に離婚の原因っていうのはあなたなりに判断すると、はい、どういうことだったんでしょう。
まあ、結構お母さんがヒステリックな感じの性格なんですね。
ええ、
で、お父さんはすごく短気で普段から喧嘩ばっかりしてたんですけど、お父さんとお母さんの喧嘩って感情をぶつけ合うだけで、
はい、
お互いを理解する喧嘩ではなかったなって思うんです。
なるほど。今そのお母さんとの家庭に戻ってですね、はい、今一番望んでることはどういうことですか。はい、
そうですね、お母さんが私の気持ちを分かってくれないっていうのが心の根底にいつもあるんですけれども、
はい、
その先ほど言ったようにそのお母さんの喧嘩の仕方って感情のぶつけ合いなだけなので、
はい、
そうじゃなくて普通に言い合えるような関係にもしなれたら、
はい、
この関係ももしかしたら回復するのかなとは。
なるほど。
思います。
あなた26歳という年齢ですので、はい、お仕事なさってると思うんですけども、
はい、
働いてますか。
あ、はい、自営業をしてます。
自営業。
はい、
はは。自分で一人で生きていくぐらいの、はい、収入はあるんでしょうか。
あ、そうですね、ギリギリやっていけそうな感じです。はい、
それでもその今のそのお母さんの家庭にとどまりたいと。
はい、あ、そうなんです。そこもちょっとご相談したいところだったんですけど、
はい、
家を出た時のことを想像したら、なんかこうお母さんと離れるっていうのにすごく抵抗があるんですよ。
まだ一人暮らしはされたことないんですか。
あ、一人暮らしはしたことがないんです。
あ、なるほどなるほど。
はい、
お母さんの方はもういい年なんだから一人で生きてきなさいとか言わない。
え、どっちかというと、はい、けど私がもし今一人暮らししたいって言ったら、
ええ、
悲しい感じになるんじゃないかなと思うんですよ。
ということはお母さんはお母さんであなたのことを、はい、まあ、慕ってるわけですね。
そうですね、はい、
なるほど。でもうまくいかないと。
そうですね、はい。
じゃあ改めて少しまとめますけども、
はい、
あなたが12歳の時に離婚してしまった、
はい、
そのお母さんのところに大人になってから戻ったと、
はい、
でもあなたの気持ちをお母さん理解してくれない、
はい、
でもお互いが嫌い合ってるわけではない、
はい、
でも何かがうまくいかない、
はい、
一人暮らしをするにしても自信がないし、そうはしたくない、はい、ということですね。
そうですね、はい、
はい、わかりました。それでは回答者の先生紹介させてます。精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はい、
はじめまして、高橋です。
はじめまして、お願いします。
お母さんはおいくつ？
はい、51歳です。
お仕事はお持ちなの？
はい、普通に社員で
仕事してます。社員で働いてる、
はい、
それからその、まあ、義理というか今の、はい、そのお父さんは仕事をしている？
はい、しています。
もともとね、家族っていうのがずっと、はい、ちっちゃい時からみんな一緒だとさ、
はい、
言葉のニュアンスって伝わりやすいじゃない、
はい、
どんなに怒ってもあ、はい、本当のところはこの程度だなってみんな押し量って生きていけるから、
はい、
普通は喧嘩をたくさんしてても大体収まるところに収まっていくでしょ、
はい、
家族っていうのはね、
はい、
であなたは多分そういう家族になりたいと思ってるんだろうけれど、
はい、
でもあなたもちょうど家族として新しい家族に加わったのが二十歳からじゃない、
はい、あ、そうですね、はい、
で思春期の一番そういう、脆いというかいろいろ傷つきやすい時はいなくて、
はい、
ちょうどまあ落下傘みたいに、
はい、
ちょうど微妙な均衡で成り立っているお家の中にあなたがポンと舞い降りたんだよね。
はい、はい、そうです、
ね、
はい、
でお母さんの方としてみたらずっと離れていた娘がようやく戻ってきてくれたって思いがどっかにすごく強いんだけれど、
はい、
一方でお母さんはそれこそ離婚の原因になったようにちょっとしたことですぐヒステリックになるわけだ、
はい、
ね、で、はい、一方であなたはずっと一番最初にその別れる時に女兄弟同士で一緒に なろうとは思わなかったの？
お母さんの方に行きたい気持ちはあったんですけど、うん、兄とお父さん、うん、実のお父さんの仲がちょっと良くなかったんですね。
おー、うん、
あの子供心ながらに、うん、こうお父さんと離れたらダメな気がしたんです、うん、その時に。
あー、じゃあ気を使ってあげたわけだ。その時があなたが12歳か、
はい、
あ、そうか。じゃあある程度物心が分かる頃だね。小学校の6年か、
はい、
それぐらいだね、
はい、
じゃあまあある意味では本当はは
い、
妹も含めてお母さんと一緒に暮らしたかったのを、はい、あなたがお姉ちゃんで、はい、いいお姉ちゃんだったので、
はい、
お兄ちゃんとお父さんが対立して、
はい、
まずいことになっちゃいけないと思ってあなたが間に入ることで、はい、なんとかうまくつなぎ止めようとしたんだ。
はい、そうです、う
ん、そういうことなんだね、
はい、あ、
じゃあそういうふうにあちこちあなたは気を使う、まあいい人なんだね、はい、本当に。
そうですね、ちょっと使いすぎて、
気を使いすぎちゃう人なんだね、
はい、
そしたらまあ逆に言うといい人ってそういう意味で言うと、はい、自分の善意を分かってもらえないとすごく傷つきやすいから、はい、
あ、 そうですね、
そういう意味では、はい、今のあなたはちょうどその真っ只中にあるんだけれど、
はい、
お話聞いてると、
はい、
お母さんもあなたが去っていくのは寂しいと思うだろうし、
はい、
あなたもここでもし去っていくとすると何かちょっとお母さんを捨てていくような感じになってしまうって気持ちで、
はい、
両方で両方は思い合ってるんだ。
あ、はい、
ね、今のお話聞いてるとね、
は
い、でよく精神医学の言葉で、
はい、
山嵐を例え話に持ち出すんだけど、
はい、
山嵐っていうのはもちろんこうやってトゲトゲがそれこそあるわけじゃない、
はいはい、
である程度の距離でいるとお互いが一緒に親しくなりたいなと思って近寄っていくわけ、
はいはい、
だけどある距離を超えると自分の空間領域を侵されたと思って本能的にトゲがブワーって突き出しちゃうんだよ、
はい、
だから近寄りすぎると今度トゲがぶわって突き出すもんだから、お互いが傷つけ合ってまた距離を取っちゃう。
はい、
ちょうどそんな状態だね今。
その通りだと思います、
ね。はい、だから一番大事なのは両方が両方のことを思い合ってるっていう、はい、その気持ちを双方でやっぱり確認し合うってことが一番大事だよ。日本人って言わなくてもわかるでしょってつい言いがち、思いがちだし、はい、言葉でも言わなくてもわかるでしょみたいなことを言うけど、
はい、
やっぱり愛情なんていうのは言わなくちゃわかんないってところが、特に最近の若い世代も含めると、昔は本当に何も言うな、俺の目だけ見ろっていう時代だったけど、今はちゃんと言葉にしてお互いの気持ちを伝え合うってことが抜きには、はい、なかなかお互いを理解し得ない時代なの、親子といえど、はい、でましてあなたのように距離があった親子だったら、言葉に出してお互いにもうゆっくりのんびりお話をしてる時に、
はい、
お母さんのことをすごくずっと好きで、はい、ずっと思ってたんだよってね、
はい、
でもしかするとお母さんはあの12歳のあなたが去っていった時にすごく傷ついたかもしれないし、
あ、
本当は言葉には出さないかもしれないけど、はい、だからそんなような時のお母さんの気持ちとか、はい、あなたの本当の気持ちとか、
はい、
そういう自分がそういう決定的な場面でこう考えてたんだよ、それから今度うちに戻ってくる時もこんな風なことをずっと昔のことを思い出しながらこの家に戻ってきたんだよっていう風に、
はい、
本音で、要するに喧嘩の話ではなくて、こんなにお母さんのこと好きなんだよって言ってごらん、
はい、
うん、そしたらお母さんの方も多分ちょっと誤解してて、遠く去っちゃった娘に傷ついた思いとかいろんなことを多分優しい言葉にほだされてっていうと変だけど、ちゃんと向こうも本当のことを言ってくれると思うよ。うん、それが少し足りないように思う。家族だから自然に分かり合えてるはずでしょっていう両方の気持ちが、
はい、
両方とも言葉になってないまだ。
そうです
ね。うん。
はい、
ね。で、よくカウンセリングってね、いろんなことでカウンセリングって言うけど、はい、カウンセリングってそういうことなのよ。言葉にできない、要するに言葉にできない自分の気持ちをもう一度整理して言葉にするってことがカウンセリング。だから、はい、お互い同士でカウンセリングし合うってことは十分できるわけだから、うん、そうやってごらん、そしたら気持ちは必ず伝わると思うよ。
はい、なんか自分の気持ちもよくわからなくて、うん、お母さんのこと好きなはずなんですけど、
うん、
本当に好きなのかなっていう気持ちも少しあるんですけど、
うん、好きじゃなきゃ戻ってこないでしょ。
そうですよね、うん、はい、
だからその時の気持ちをお母さんに、
はい、
だから一番基礎の基礎、はい、その時の気持ちをお母さんにまず伝えて、
はい、
でお母さんからも基礎の基礎のあなたへの気持ちっていうのをもう一度言葉にしてもらってごらん、
はい、
今ちょうどなんか空中戦で本当のところは手を握ってるのに、はい、上でもう一方の手で殴り合ってるような感じで、
はい、そうですね、
うん、
先ほどね、一人暮らしをすることによってね、
はい、
逆に週1回とか2週間に1回お母さんと会う時が、
はい、
また格別な時間になるもんだと思うんですよ。
あ、はい、
でそんな時にこれまでこう胸に溜まっていた思いとか言葉にできる可能性があるかもしれませんね。
あ、そうです。
ですから26歳という年齢だと一人暮らしはもう全然普通のことですので、
はい、
そこからまた見えてくる過程というものがあるかもしれません、
はい、
そんなふうに思いました。
ありがとうございます。
ではまた毎日新しい気持ちで歩んでください。
はい、本当にありがとうございました。